ハレルヤ。主の皆を賛美いたします。今朝は、前奏からですね、マタイ受難曲の曲ですよね、それを思い巡らしていて本当に、涙が溢れてき、てしまいました。また今の狭間兄弟姉妹の賛美も本当に主の憐れみの中で、賛美を聞きながらまたその歌詞を聞きながらではありますが、自分自身が主とどのように歩んできたのかなということも思い巡らせてですね、大変感謝にあふれました。本当に、主の臨在を心から感謝をいたします。これは言おうか言わないかちょっと迷ってたんですけど、井上執事と私の関係ですから言わせていただくんですが、今日が年度末最後ではないです。3月の31日が学校期最後になりますので、大変申し訳ありませんが指摘させていただきました。今は受難節ということで、神様のこのイエス様のこの十字架をですね思いで、来週はですね、ちょうど墓前礼拝もありますが、そこから受難週ということになります。そして31日が復活節礼拝ということで、イエス様の恵みを、復活の恵みをですね共に礼拝する時となります。そのただ普通は大体もう年度が変わってですね頭の方になるんですが、この、いわゆるイースターといいますか、この春分の日の次の日曜日のこれが移動日になりますので、それで今年は少し早めに、この年度の中に2回の復活節があるということになっているわけですね。非常に珍しい時ではあるかと思いますが、そのような時期で私たちはイエス様のこの十字架の恵みを特に思い起こすようなそういう週になっておりますが、聖書通読の箇所もちょうどですね、前回私がメッセージさせていただいたのはちょうどイエス様の十字架のルカの23章でありましたし、今度はヨハネでありますが、今度はそのちょっと前戻ったところでありますけれども、戦足木曜日といってですね、イエス様が十字架につけられるその前の日にですね弟子たちの足を洗われたという、そのところの記事であります。私が聖書の神様を信じるようになり、そして今も信じている大きな理由の一つは、聖書が愛ということを語っているということであるというのは以前もお話したことがあると思います。聖書には戒めや義や裁きという言葉もありますが、一番確かだなと思ったのは神様の愛という概念です。それは私自身が幼い頃から愛に飢え渇いた存在だったからということも言えるのかもしれないと振り返って思い至っております。小さい時にはですね、何をしても大丈夫という安心感が必ずしも私はなかったなと振り返ると思うんですね。誤解のないようにお伝えはしておかないといけませんが、私の両親はとても良い両親で、決して自己中心的な人ではありません。しかし自分が幼い時にはわからないことがたくさんあるもので、で先日も父親がですね実家に帰った時に、疲労が小さい時には将棋の手を間違えるたびに頭をゴチンとしていたから将棋が嫌いになってしまったよなと感慨深く話していました。で確かにそうなんですね。もう将棋私は嫌いでですね、ちょっと間違った手を打つとごちんってやられるだけじゃなくて、こうなったらこうなるだろうって後から言われてもね、 そんな後からだったらいくらでも言えるやんかっていう、そういう感じですよね。そんな感じでなんかすごく緊張してやらなければならないっていう、そういうのでちょっとあんまり好きじゃなかったんですけれども、しかしそんな父も今ではその反省からですね、たくさんの子どもたちが来る将棋道場の席主となってですね、日本将棋連盟の起動指導員というのをしています。たくさん子どもたちが喜んでね、今将棋をしに来てるんですね。そんな間違うたびに頭ごちになって絶対しません。もうお菓子をいっぱい用意してですね、みんなでこうやってやってて、本当にすごく慕われる席主となっております。 父も自分の子育ての失敗から成長したのだと思います。私の母は文字通り家族を主へと導いてくれた存在であり、今も子どもたちが牧会している教会で会計をしたり牧会のお手伝いをしたり、教会員の皆さんからとても尊敬されています。さすがに少し年を取ってきて、心臓もちょっと悪いので、教会の奉仕も昔みたいにバリバリというわけにはいかないんですが、それでも心を込めていつもしています。争点にもほぼ必ず出ていてですね、まあ、最近どうかはちょっとわからないんですけども、ある時はもう 教会としては少しもう争点も継続できないという、そんな時にも、母は教会の鍵を持っていてですね、勝手に行って教会に乗っているという、まあ、そんなようなことがあってですね、本当によくよく仕えてきている母親であります。まあ、客観的に見れば、まあ、もちろん決して財産家ではなかったんですけれども、私自身は両親の存在には恵まれていたと思っています。そんな私ではありますが、自分は本当に愛されているのだろうかと悩んだ時がありました。人間、自分探しの旅には時間がかかるものです。私は聖書の御言葉を通して愛ということに気づかされ、イエス様と共に歩んできて今の自分があるわけです。神様が愛である、イエス様が愛であるということを御言葉から教えられて、そして、まあ、目に見えるところなんか厳しいな、辛いなと思うことでも、その背後に神様の愛があるのではないかということを想像するようになっていったわけですね。そしてそれは私の場合はですね、そのように神様が確かな愛を与えてくださっていたということの気づきが与えられていったわけです。まあ、そういう乾いた幼少時代を過ごしていましたので、この聖書の言葉が本当に私はこの自分の癒しというか力になっていたんだなということを思います。で、今日の聖書の箇所もまさしくそんな箇所の一つなんですね。心揺さぶられるような聖書の箇所ではないかと思います。先日お分かちしたイエス様の十字架のあの言葉もそうですけれども、今日のこの箇所はイエス様がこの互いに愛し合いなさいというまさしくその言葉を持って弟子たちに語られたところです。今日はこの箇所からですね、いつものように3つのポイントで短く学びたいと思っていますけれども、まず最初に注目したいポイントは、この互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉は、この人にこの裏切られるというテンションの中で語られているということですよね。まあ、これは十字架そのものがそうだったということも前回お分かちしましたが、今日はその裏切るということについて少し考えたいと思っていますけれども、皆さんは人を裏切ったことがありますか？あるいは裏切られたことがありますか？パンパンパンパンとですね、思い巡らせる、あっていう心当たりのある人もいるかもしれません。私自身は中学生の時に非常に苦い思い出があります。それは私自身が裏切ったという記憶です。それは大したことではありません。まあ、大したことではないというか、中学校の時にテストの、ね、点数、みんなテストを取ったらこういうところ頭を折ってですね、みんなに見せないようにとかしてねっていう、そんな時代です。で、まあ、仲のいい、まあ、まあ成績がいいお友達がいて、何々ちゃん何点取ったみたいな感じ、そういうねたわいもないあれなんですけども、どうしてもそれは知りたくてですね、僕の友達もちゃんと教えてくれてたぞ、いいじゃん別にそんなんとかいう感じでですね、それで、あ、そうか、それだったらじゃあ教えてやるよって言ってね、その子を恥ずかしながら点数を教えてくれた。で、あ、そうか、僕はこんなんだったよなんてね、まあそんなたわいもないことですが、でもここで実は私が何々ちゃんも教えてくれたよっていうのが、これ実は嘘だったんですね。私は教えてもらったんじゃなくって、たまたまそれをちらっと見ていて知っただけであったんですけども、その時なんとなくそうやって言ってしまったんですね。で、そのことが後になって、その点数教えてもらったその友達に分かってですね、それはそれはめちゃくちゃ怒られたというか、2ヶ月ぐらい口聞いてくれなかったです、そんなくらいって私は思いましたけども、 それは簡単ですね。で自分は本当に何か、どう言ったらいいでしょうかね、まあ、自分ではそれくらいと思っていてもそうじゃないなっていうことがやっぱりあるし、で現実に自分が嘘をつかれたと思ったらどうだろうかと考えたら、それはやっぱり許せない気持ちになっただろうなと、まあ、初めてそういう自分がしたことを通してですね、こう裏切るっていうことの重さというのを考えた、そういう経験があるんですね。まあ私はとにかくひたすら謝り続けてですね、まあ2ヶ月ぐらい経った時にもういいわ許してやるわって言われて、それでまた普通の生活をするようになったという、そんなことがあります。でその時なぜ自分がそんな嘘をついてしまったのかなということを考えたんですけれども、まあやっぱりその心の奥底には自分の保身とか認めてもらいたいという自己中心的な思い、相手のことを思いやれないというそういうものがあったんだろうなと思いました。また自分の考えを通したいと思うときに人を欺くことがあるかもしれません。まあ、政治家であれば自分たちのこの予算を通したいというときにですね、まあ適当にいい数字だけ上げてとか、まあそんなこともしてしまうかもしれませんね。まあ客観的にハッと現実を突きつけられて、ああしまった、それはすべきではなかったと思うんですけども、まあちょっと隠しておきたいとか、そういうことはまあ多くの人が経験するのではないでしょうか。まあ裏切りというのは本当に私たちのいろんな心を示すものだと思いますが、今日の聖書の箇所での裏切りはこうユダの裏切りであります。このユダの裏切り、まあ、イエス様の十二使徒の一人として選ばれて会計というとても大切な役割を担っていたユダでありますが、銀貨30枚でイエス様のことを売ることになったという、このユダであります。でそのユダに対してですね、イエス様がこの、あなたがしようとしていることをすぐしなさいと、まあ、13章の27節のところでね、このまあ、イエス様はこの中で裏切る人がいますよって言って、みんなで、そんなことする人がいるんですかってみんなびっくりしている中で、で、まあ、このパンを浸すのがっていうそのこの下りのところです。ここ本当にこれどういうことなのかなってよく読んでみてもですね、少し分かりにくい箇所なのかもしれませんが、そしてこのユダの裏切りの理由ってね、何だったんだろうかなって思いますよね。最近流行りのチャット GPT というね、チャット GPT4.0 というのが、あるんですけども、まあ、それでですね、私は今回ユダの裏切りの理由何ですかってちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、すごいですね。3つの理由を出してきました。1、まあ、お金が欲しかったから。ただそれだけのために自分の死を売るのは疑問ですね。2、ローマ打倒の期待を裏切られたから。人類の罪からの救い主とローマ帝国から解放するメシアとの現実のギャップ。3、ローマを倒すためにあえてイエス様を追い込んだ。しかし現実にはイエス様は死んでしまい、両親の呵責から自殺をしたということと符合します、なんて言ってね、すごい3つ出てきたんですよ。でこれはもちろんいろいろ神学的にも展開されている理由で、まあ、でももちろん実際のところはですね、なかなかまあ分からないというふうには言われているんですけれども、まあ、単にお金が欲しかったということは多分ないだろうというのはまあ共通の理解です。でも、イエス様がこの地上の王となるという時に、この罪の許し、永遠の命なんていうことを語ったことに対して、ユダのこの期待が裏切られたのからということだったのかということも、まあ、言われてきたような内容ではありますけれども、まあ、この2番とそして3番、ローマを倒すためにあえてイエス様を追い込んだんじゃないかっていうね、まあ、この2と3の間で、神学的な議論は揺れ動いてるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、これはね、もちろんさまざまなサイトをまとめてチャット GPT が教えてくれる内容ですね。でなかなかやっぱりすごいなって。でそれぞれ全部引用がありますから、そこも引用も全部調べてみると、いろんな神学者がこういうふうに言ってますよとかね、そんなの出てくるんですけど、 まあ、ちょっと横にそれてるんですが、まあ、チャット GPT ね、すごい役に立つんでね、これからきっとそういうのを用いられていくと思うんですけどね。まあ、でもキリスト教の内容に関して言うとね、時々それは何やろうってめちゃくちゃ違う答え出てきたりするんで、ちゃんと確かめて使ってくださいね、ということでありますが、でこのユダの話ですけども、まあ、ユダの側には、まあ、何らかの理由は、まあ、あったわけです。いずれにしてもね、しかしその裏切りをするということ自体はイエス様の側からするとこの、まあ、関わりを立つというね、そういうことだったという、それには変わりがないです。でもよく考えてみるとですね、この裏切ったり裏切られたりするという関係が成り立つためには、その前の段階での信頼関係が必要なんですね。もう全然関係のない人にはですね、こう裏切りって意味はないわけですね。ユダとも本当に深い関係を持っていてくれたからこそ、イエス様がそのような愛を表して関係を持っていてくれたからこそ、この裏切りということがここで、まあ、起こったわけですよね。イエス様の側からすれば、こう人と関わるっていうこと自体が非常に大きなリスクだったと思います。しかし確かにリスクはあるんですけれども、イエス様はそれを恐れないで私たち人間と関わりを持ち続けてくださいました。まあ、ここにイエス様、そして神様のご愛、愛のスタート地点があるなということを思います。私たちは人との関係で自分が傷つきたくない、裏切られたくないと思うと、交わりをなるべく持たないようにしたいという、そういうふうに思ったりすることがあるかもしれませんが、しかしイエス様が語ってくださった互いに愛し合いなさい、新しい戒めをというその言葉を守ろうとするならば、私たちはそうしたリスクを引き受けなければならない、ちょうどイエス様がそうしてくださったようにということに気がつくわけです。イエス様は、まあ、いずれにしましても一つ目のこの裏切られるという、そういう中でですね、この言葉を語られたということをまず第一に思い巡らせたいと思います。2番目のポイントは、 それだけに引き立てられるこの互いに愛し合うということの重みです。互いに愛し合うということのメッセージの重みということについて考えたいと思います。イエス様は34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます、このように語られました。先日もこれはお分かちしましたが、旧約聖書の律法は2つの愛にまとめることができると言われています。一つは神を愛するということ、心を尽くして、知恵を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、いろいろなバリエーションがありますが、とにかく全身全霊をもって神を愛するということ、そしてあなた自身のようにあなたの隣人を愛するという、この2つに全ての律法は集約されると言われています。イエス様はその中で、しかし新しい戒めを与えると言われて、互いに愛し合いなさいと言っておられるということに着目したいんですね。そしてその愛し方はですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。先ほども言いましたように、この裏切りのセッティングの中でイエス様がこの愛ということを語っておられるということは非常に重みがあるわけです。私があなた方を愛したようにというこの言葉が意味しているものは、このヨハネの13章またのみならず、このヨハネの福音書全体に流れているイエス様の生き様を示しています。私があなた方を愛したように、あなた自身のようにあなたの隣人を愛せよという時に、罪に揺られていた私たちは、自分自身のように隣人を愛すると言っても、愛されたことのない人は実は愛し方を知らないということが言えるわけですよね。あなたっていうのは自分のことを愛して愛せない人って結構たくさんいるわけです。親からも愛されてこなかった人、本当につらい思いをして育ってきた人は、あなた自身のようにあなた隣人を愛しなさいと言われても、俺なんか別に自分なんかいつ死んだっていいんだって思う人にはですね、とっては 愛するなんていうことは響かないわけですね。しかしイエス様はそうした私たちに対しても一つ、踏み込んだメッセージを与えてくださったということだと思うんですね。新しい戒め、それがイエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛するということです。だから私たちはまず愛ということについて学ばなければならないわけです。イエス様から、イエス様がどういう時に私たちを愛してくださっているのかということを学ぶことを通して、そして自分は愛し方を知らないんだということを率直に認めてイエス様に求めることを通して、そして愛するということを問題にする、そういう生き方に召されているわけですね。イエス様が愛してくださった愛とはどんなようなものだったか、ヨハネの13章だけ見ても2つのことが言えます。一つは12節から17節でイエス様が弟子の足を洗ってくださったということです。まさに裏切る者がそこにいるということを知った上で全員の弟子たちの足を洗ったのがイエス様ですよね。ユダだけが裏切ったわけじゃなくて、実はペテロも他の弟子たちもみんな十字架の前ではイエス様から逃げ去ってしまったというのは皆さんもご承知の通りです。そういうふうになるということを知っていた上でイエス様はその人たちに仕えたんですね。私だったらですね、全然私のことを尊重もしてくれなければ、理解もしてくれない人の足を洗おうかって普通は思わないですね。思えない、もうなんであんなに偉そうなんだろうとかねなってしまうわけですよイエス様は超越していますよね。そういうこと関係なく足を洗ってくださるんですよね。もうそれだけ見てもイエス様って違うなっていうことを観察できます。そしてこのイエス様の行為そのはどういうものであるかっていうことが少し面白い表現が19節と20節にあります。聖書を持っている方は見ていただいたらいいと思いますが、ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に言います。私が使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。そして私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるのです。この裏切りのことが起こって、そして一連のこの十字架っていうことがねずっといくときに、これらのことは一つのことを示しているんだよと。イエス様が私はあるである、すなわち神という存在ですね。私はある、この私はあるというのは皆さんもよく知っていますね。出エジプト記でモーセに対して神様ご自身があなたは何という名前ですかって聞かれた時に私はあるというものであると語られた、その表現です。ギリシャ語でよく皆さんも聞いたことがあるエゴエイミーっていうですね、私はあるであるということをあなた方が信じるため、私が使わすものを受けるものは私を受け入れるのです。そして私を受け入れるものは私を使わされたことを受け入れるのです。神様との関係、イエス様との関係がこの本当にこの裏切る者を愛してへりくだった姿勢を取られたということの中に表されていた。そしてその事実の中にですね、神様がどういうお方であるかということが示されているということなんですよね。私はあるであるということがあなた方が信じるためだ。私たちは神様のことを聖書を通さなければやっぱり分からなかったわけです。天地万物を作られた神様の、自然を見て大きな方いらっしゃるなということは、それをなんとなく分かります。でも地震が起こったり天災が起こったりした時に、なんか神様はすごい罰するお方で怖いお方かなとか言ってですね、触らぬ神にたたりなしというような概念も生まれてくるようなのが自然界ですよね。でも聖書を通してイエス様を通して私たちは知らされたわけです。それは神様が人間のことを本当に追い求めてくださって、使えるものの姿勢を取ってくださって、全然分かっていない人間のことを受け入れてくださったお方であるということです。 で、こんな神様が聖書によって提示されているということが本当にもう奇跡以外の何物でもないわけです。またでもこの神様でなければ私たちは実は信じて従っていくことはできなかったと思うんですね。そのイエス様が私たちに互いに愛し合うということのチャレンジを与えてくださっているということをぜひ今朝もう一度確認したいと思うんですよね。先ほども触れましたペテロはイエス様のことを愛していると思っていましたし、愛していると言って、まあ、もちろん間違いはなかったんですが、でもそのペテロも自分自身のことについてはまだまだ知らない部分がありました。私たちは兄弟姉妹を愛しますとか子供を愛しますとか親を愛しますとか言いますけれども、実際それにチャレンジしてみると実はとても難しいということを経験するのではないでしょうか。どんなに仲良く見える夫婦であってもさまざまな葛藤を抱えているということもあります。この聖書の文脈を外してですね、私たちは互いに愛し合いましょう、人類みんな兄弟とか言ってね、それだけだったらそれはすごくやっぱりなんか上っ面の言葉に私は多分聞こえると思うんですね。それは自分自身というものを考えるときに本当に愛することができるようなものではないということに気づくからです。また人の中にもそんな自分の賭けや罪やそういうものがあって自分をさらけ出して愛してもらえるような愛があるはずがないだろうなと思うからです。ちょっと自分が本音を言ったらどうですか。まあ、SNS なんかでねちょっとチラッとなんか出したらねもう大変まあめちゃくちゃ叩かれるなんてことはよくある話じゃないですか。みんなそういうあまり人を傷つけないような、まあなんていうかね、まあ、言っていいことと悪いことがありますよと言って本音と、建前を使い分けてですね、まあ、生きているのが私たちの社会ではないでしょうか。そういうことを深く洞察している人にとっては互いに愛し合いなさいなんていう言葉は薄っぺらく聞こえるわけですよね。でもイエス様のこのヨハネの13章の言葉に私たちが注目するときに、決してイエス様は上っ面の言葉を言われたのではないということに気がつくわけです。イエス様は決して綺麗事の愛について語られたわけではないんです。厚生労働省の統計によれば、現在のところ愛を誓い合った日本の夫婦3組に1組が離婚しているそうです。まあ、それでも世界から見ればだいぶ少ない方だそうですけども、これ現実を見ればね、私たちはこれ断罪はできないですよね。一概に断罪できません。でも私はまあ人間の愛の最高の形がまあ結婚の愛って言っていいと思いますけども、まあ、ちょっとこれはちょっとかっこづけですけどねもうその最高の愛であってもね、私たちはやっぱり失敗するんですよ。まあ、それはもう愛するということがどんなに難しいかということを示していると私は思います。私はね、結婚の式何組もしてきましたよ。本当に夫婦がね、信頼して神様に誓いますってねやるわけですから、でその時にその嘘偽りは全然ないんですよね。しかしですよ、その誓った誓いが、まあ、裏切られた、信頼がなくなった、さまざまな理由がありますけれども、そしてどうしようもない場合ももちろんあるんですけれども、継続は難しいということが、まあ、現実じゃないですか。まあ、現実じゃないですかって言ってね、だから離婚したらええよと私は思わないですけどね。イエス様は自分が裏切られるから愛さないとは言われなかったんです。いや、裏切られると分かっていたけれども愛するという選択をしたということですね。イエス様の愛を求めつつ互いの愛を求めて生きる人生の旅に私たちは皆招かれています。私たちは弱い存在でありますが、イエス様の言葉をお聞きして互いの間の愛に献身していかなければならないのだと 教えられます。まあとてもね、だからハードルがめちゃくちゃ高いんですよ。互いに愛し合いなさいって、まあ言うはやすし行うはかたしです。それは本当に大きなチャレンジです。まあ、今は少し結婚に例えてお話ししましたけれども、まあ、誤解しないでくださいね。全ての離婚が呪われたものだとかね、そんなふうには私は思っていませんので、それぞれにさまざまな事情があります。神様は私たちに互いに愛し合いなさいと語られて、そしてその愛の向こうにあるものも示されました。これが35節です。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。3つ目のポイントは、愛の広がりのためにということです。主の弟子としてのマークがこれですね。宣教伝道ということを教会は考えますし、私たちはそのことを真剣に捉えています。しかしそのスタートポイントは、近くにいる隣人を愛するということから始まっているということです。私たちは遠くのイスラエルとパレスチナのために、ロシアとウクライナのためにもちろん祈ります。しかしまず私たちがしなければいけないのは、自分の近くにいる人を愛するということです。皆さんに与えられている家族のために時間と労を捧げなければなりません。遠くの人を愛するというときに、それはまあどうしても限定的になりますね。いつも一緒にいる人、近くにいる人を愛するということはいつもチャレンジです。しかしその難しさをお互い知っているがゆえに、その愛の実践によって人々が愛への関心を抱くことがあるのです。この世の人たちの方が、この愛するということの難しさはよっぽど知っているかもしれませんね。結婚、人生の墓場だぜって言う人いるじゃないですか。ああそうか。そんな中でですね、まあお互い賭けはあるんだけど、許し合って何とか受け入れ合っている姿を見るときに、なんでと思うわけですよね。まあ、今朝はですね、こう一人の人を本当に愛するというチャレンジを真剣に考えてほしいと思っています。それはイエス様は私のことを本当に愛してくださったからです。まあ、私自身、自分の妻を愛すること、家族を愛するということは、やはりチャレンジを経験し続けています。いやそんなん言うて、先生、渥美さんのことを愛しないんですかとか言われたら困るんですけどね。いやいや、もちろんね、愛していますよ。本当に、私と結婚してくれてありがとうってね、思ってますよ。でもそういう愛していこうという愛は別に自動的では決してないわけですよね。生まれも育ちも違いますし、性格も違いますし、私の家内はコーヒーが大好きで、夜にお茶をするのが大好きですけど、私は一切コーヒー飲みませんから、テンションがあるわけですよね。まあまあ、そんな子たち、可愛いもんですけれども。まあ今日はちょっと太り気味だから、ちょっと食べるのはやめとこうかな。お風呂入って今日はもう早めに寝よう。すごい美味しいケーキ買ってるんだけど、どう？どうしようっていう感じでですね、ちょっと変な顔してしまう時があるんですよね。もう今日はいいって言ったのにとか言って、そうしたら彼女はね、いい心でケーキ進めてるのにね、なんで怒られるのか分かんないですよね。はぁ、ってなってしまうっていうね、そういうことはあるじゃないですか。まあそんな小さなことですけども、そういうことの積み重ねってね、すごい大事なことですよね。子供を愛するということも具体的な選択の連続です。さまざまな価値観が巷にあふれていますし、教会の中にもありますし、また個人によっても違います。その時に自分の子供を愛する、その愛が届くっていうのはどういうことだろうかといって考えます。 自分としては愛していると思ってやったことが全然逆に伝わってしまっていることもあるし、また確かに自分が愛がなかったなということもあるし、まあ、いろんなチャレンジがねあるんですよね。隣人を愛するってことはすごく私にとってはチャレンジなことです。愛が大事だからといってベタベタしていたらいいかというとそうでもないです。教会ではそんなベタベタしていたらですね、それを見て寂しい思いをする人がいるかもしれませんね。まあ温かくこう、あ、いいねって言えるようなね、そういう教会であってほしいと私はもちろん思っていますけれども、かつての時にはですね、まあ、そういうことでお叱りを受けたこともありました。どうしたらいいんだろうか、自分としては愛していくということでね、心を込めてチャレンジングだからと思ってやるんだけども、それが全ての人に理解されるというわけではないですよね。イエス様を愛するということ、そして近くにいる人を愛するということ、配偶者や子供や親を愛するということ、これ一つとってもですね、自分の中にも難しさもあるし、社会の中にも難しさがあるし、いろんな難しさが現実あるなということを経験します。肉の愛、自分のことを愛する愛で、何か自分の所有物を愛するかのように自分の家族を愛していると勘違いしてしまう場合もあります。神様が言ったのは、イエス様が私たちに与えてくださったのは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいですよね。自分の所有物であるかのように愛しなさいではもちろんないわけですよね。子供であってもこうしたいという願いもあれば、こういうふうに生きたいという願いもある。それが親の価値観とぶつかるときに、どういうふうにそれを伝えたらいいんだろうか、その言葉を探る、そのような祈りが必要になります。特に信仰の継承ということを考えると、信仰はもう命であって、これは何としても守ってほしい、それは親として強く思います。でもそれをじゃあどうやって子供に伝えたらいいんだろうか、ちょっとそれ信仰ということだけじゃなくて、例えば勉強、子供は勉強してもらいたいと思って勉強しなさいって口うるさく言ってしまう親御さんいますよね。私も言われてきましたし、ついつい言ってしまうというところがありました。自分言われた時のことを思うと、もっと僕のことを信用してくれたらいいのにな、もう勉強する時はするのにって、いつもそんな思ってましたね。で、自分が親になると不安になるわけですね。やっぱりちゃんと勉強しとかないとこの世の中厳しいから、気持ちとしては愛ですよね。ちゃんとしっかりやっとかんとダメだぞ。でもそのプレッシャーがですね、子供を傷つけるってことはありますよね。いや、難しいなと思います。イエス様が私を愛してくださったようにっていう時に、どのようにメッセージ伝えたらいいんでしょうか。ヒントはあります。イエス様はまず自分がへりくだる者の姿勢をとってくださいました。だ、勉強しろっていう前に自分が勉強しなくちゃいけないんですよ、イエス様と同じようにと思ったらね。これはなんかよく言われてるそうですけど、その家の中で本がいっぱいあったりとか、親が普通に読書をする習慣ある子供は勉強しろとか本読めと言われなくても普通に本読むようになりますよ、勉強するようになりますよ。親がいつも寝転がってテレビ見てハハハって言うのは勉強しろなんて誰が聞くんですか。あ、そりゃそうだなと思いますよね。イエス様はそうですよね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。教会がですね、なんか裁きのメッセージで満ち溢れたらどうなりますか。皆さんもっと伝道しましょうって言ってね、牧師が伝道しなかったら誰が伝道するんですかって話ですよね。世の光、血の塩として生きていきましょうって言っといて、牧師が世の光、血の塩になってなかったら誰がそんなことを願うと思いますか。そういうことですよね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。100の言葉よりも一つの生き様、行為がやっぱりメッセージになるっていうのを私たちも知っていますよね。 そして互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。ですからこのメッセージは、今朝私が皆さんに単にお話しているというメッセージではありません。それは私自身が私に語っているメッセージなんです。私が本当に私の隣人を愛するならば、この教会は愛の教会になります。そう信じたいと思っています。ルカの10章は有名な隣、親切なサマリア人の話がありますね。隣人になるという選択も私たちの前には与え、こうチャレンジが与えられます。今は自分の近くにいる人を愛しましょうということをずっと話していましたけども、聖書はさらに私たちが実は自分の近くにいる人っていうのは遠くにいる人は関係ないよって言っている意味じゃなくって、実は全ての人を自分の隣人にしていくっていうチャレンジもあるんですよね。これはさらにハードルは高いなとは思いますけれども、このようにいろいろ思い巡らしてみると、愛のハードルというのがいかに高いことか、自分の中には生まれながらの自分の中に愛がないなということを、残念ながら自覚せざるを得ないんです。しかしイエス様がこのように弟子たちを愛し、そしてその愛を表された弟子たちが宣教に使わされて、多くの人々を愛し使えて、そしてこの宣教が日本にまで伝わってきたということを思うときに、私もささやかながらですね、この互いに愛し合いなさいという言葉をまず心に刻んでおきたいと、そのように思うわけです。愛されていると思うときに、私たちは不思議と力が湧いてくるということを経験すると思います。私も本当に信頼されて愛されているなと思うと、本当にこの自分の力以上の力がなんか発揮されるということを何度も経験してきました。それは愛が持つ力だと思います。それはイエス様が持つ力だと思います。この教会が本当に主の愛の出発点として、発信点として用いられるようになっていく、そのことを心から聖霊の励ましによって願わさせていただきたいと思っております。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。主よ、あなたは、私はあなた宛に新しい戒めを与えます。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。本当にこのイエス様の言葉は含みがあり、価値があり、そして私たちに大きなチャレンジを与える言葉です。しかし私もそのイエス様の言葉を心に刻んで、そのようなものでありたいと願います。愛のないものをどうぞ憐れんでください。そして主が表してくださったその愛に生かしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。